Ladies and gentlemen, boys and girls, 全世界7777万人のラジオファンの皆さん、こんにちは。神様と日本をつなぐラジオプログラム、Rising Japan の時間です。パーソナリティは私、RJ ソルトです。先週は記念すべき初放送ということでしたけれども、いち早くチャンネルを合わせてくださった皆さん、そして何より今日も懲りずに聞いてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。たまたまですね、北海道札幌市で聞いてくださっていた方から、ライブでメッセージをいただきました。地下鉄でヘッドフォンをしていたんですが、揺れた振動でヘッドフォンが外れ、賛美歌が地下鉄内に大音量で流れてしまったなんて。ハレルヤ。もうね、じゃんじゃん流してください。いいことですから。もう皆さん、イヤホン外しちゃって、ついでに心のブレーキも外しちゃって、感動を受けたら神様に倍返しだよ。職場でこっそり聞いてくださってる皆さん、元気ですか？あれ、なんだ佐藤くん、さっきからニコニコしちゃって、なんかいいことあったの？ほら、いいから人の目気にしなくって、課長も聞いてみてください。救われますよ。もう元気があれば何でもできる、やればできる。はい、ここで福岡のラジオネームさやかさんよりメッセージリクエストいただきました。ありがとうございます。またこの曲を流してください。天まで届け日本新情、みんなに届け天の新情。さあ、今週はこの曲でスタート。新情、 さあ、今週もお届けしております神様と日本をつなぐラジオプログラムライジングジャパン、本日もゲストをお招きして神様がくださった個性という宝を褒めたたえる個性の王様、そして神様がくださった天の芸術を紹介する天の扉のコーナーなどなど盛りだくさんでお届けしてまいりますので、ぜひ最後までお楽しみください。さて、それではここでお便りをご紹介いたします。今月は始まりをテーマに、ご紹介させていただいております。ラジオネーム山梨県民さん、2015年、1日と2日は実家に帰って母校で賛美お祈り、地元のショッピングモールで、声をかけをいたしましたということで、コメントいただいております。ラジオネーム本田圭介さん、私はキャンパス、3年生ということなんですね。元日に電車で実家の山梨県に帰るようになりました。電車に乗って帰る途中、外は雪が降っており、神様が本当に素敵な景色を見せてくださいました。それだけでなく、雪が降り始めてから少し経った後、たくさん雪が降っているのにもかかわらず太陽の光が差し込んでいました。とても不思議な光景でした。このように雪や雨や風のような寒難の中でも、太陽のような聖三位と主はいつでも私たちと共にいてくださることを悟りました。ありがとうございます。素敵な光景を神様から見せていただいたんですね。神様が宝のような悟りを与えてくださったことにハレルヤ。そしてラジオネーム元ジャーマネさん、勤務中にお聞きいただいたという初回の感想と一緒にですね、送っていただいております。携帯にイヤホンをつけてドキドキ聞かせていただきました。皆さん声が素敵ですね。ちょっと仕事疲れを感じた夕方、とっても力を受けました。ありがとうございます。私実は DJ ソルツさんと同じ東北大学出身ですということで、東北大学でも、OBOG がいろいろ交流をしているという様子を送っていただいております。信仰が幼かった時はぶつかったことも正直たくさんあったけど、今はみんな成長して各地で活躍している東北大卒業生、2015年東北大を OBOG から盛り上げたい、頑張りますということですね。各地のですね、大学現役生の方、そして OBOG の方のつながりができたという、熱いメッセージをいただきました。ありがとうございます。若い青春時代に神様を知って神様に感謝を捧げられる、このことは本当に大きいことだと思うんですよね。そして同じく同じ思いで神様を愛せる仲間がいる、これは本当に素敵なことなんじゃないでしょうかね。ぜひ各地で、キャンパスを中心に、OBOG も含めて盛り上がっていただきたいと思います。さて、この後は音楽を挟みまして、いよいよお待ちかね個性の王様のコーナーです。今回は番組パーソナリティを務める3人が登場してお届けしてまいります。お楽しみに。それではお待たせいたしました。ここからは個性の王様のコーナーです。ライジングジャパンパーソナリティを務める3人が登場してお届けしてまいります。ということで、2人の RJ を今日お迎えしております。改めてご紹介いたします。
Today's guest is RJ Core and RJ Do。
Oh yeah!
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日のゲストお二人、 RJ Core さん、
Yay! Hello everyone! This is Core!
と、RJ Do。
あ、どうも、Do です。よろしくお願いします。
はい、そして3人目、RJ ソルトです。この3人で今日お届けしていきます。ではまずここで私から簡単に紹介させていただきますね。まず、RJ コーさん。
Oh yeah。
はい、シンガポール人と日本人のハーフということですね。オープンハートですぐに仲良くなれるため、友達が非常に多いということですね。羨ましいです。人見知りしたことがない。
人見知りって何ですか。
すごいですね。中学時代から始めたバスケットでは常にキャプテンとしてチームを引っ張り、学校ではいじめ撲滅に力を注ぐリーダーシップと正義感を発揮する一方、相手に対して情が深く慈しむ気持ちが非常に強く、飼っていたメダカが死んで号泣したこともあるとか。
お前メダカ。
はい、天性のオープンハートと海より深く火よりも熱い心情で 命をこよなく愛する希代のハードコールウィメン、アウジェイコール。
素晴らしすぎる文章ですけど、これどうしたんですか。
と素敵ですね。はい、読んでて惚れ惚れしました。はい。さてそんなアルジェコアさんなんですが、このね、神様と日本をつなぐプログラムを、ね、ナビゲートしてくれてるわけですけど、そもそもご自身としてはどんな神様との出会いがあったんでしょうかね。
そうですね、うん、
ぜひ聞きたいです。
一番最初にあれですかね、神様と出会ったって私の中で思ったのがそれこそシンガポールだったんですけど、はあ、母がクリスチャンなんですよね、
はあ、
でそのクリスチャンの母と一緒にですね、久しぶりにシンガポールに帰省した時に、はあ、連れられた教会があったんですけど、うん、でシンガポールでは1番2番ぐらいの大きい教会なんですけど、
ちなみに何人ぐらいの教会なんですか。
いやもう1000人以上いると思います。万人ぐらいかな。
うわお、
かなりシンガポールでは有名な教会なんですね。
はいはい、
そこに連れて行かれてですね、うん、本当にそれまでも全然教会とかですね、行ったことなかったんで、うん、母はクリスチャンだったんですけど、
お母さんクリスチャンで、
私は普通の何でもない、
うん、
人だったんですけど、うん、
それおいくつぐらいの時ですか。
それですね、19ですね。
19歳、うん、じゃあ去年かな、
はい、19歳ですね、うん、あそうですね、大体、うん、数年前です。まあまあちょっと年が
かかる、ね、あ、まあまあまあまあまあ、はい、
でまあ教会行ったんですけど、はい、もうびっくりしちゃってですね、うん、まあ教会の大きさとかその人の多さとか それももちろんそうだったんですけど、
びっくりですね。
入った瞬間ですね、賛美歌が流れてたんですよ。
賛美歌が、
教会にいる方々がですね、みんなで熱く賛美をしてたんですけど、もう何が何だかよく分かんなかったんですけど、普通にお母さんにとりあえずついてって入った瞬間に、もうその賛美歌を聴いた瞬間にですね、もう自然に涙がですね、ポロポロ落ちてきたんですね。
なんで
私泣いてるんだろうみたいな。
自分でも分からずに。
恥ずかしいみたいな。
うん、
急に涙が出てきたんです。すごいびっくりした。自分泣いてる自分にもびっくりしたし、その何ですか、すごい感動したんですね。うん、それがちょっと私の、いわゆる神様と本当に一番最初に出会った瞬間だったかなと思います、ね。うん、でもなんかその全体の雰囲気と、うん、なんていうんですかね、もう神様の懐にこう包み込まれた、抱きしめられたような、
なるほど、
なんかそんな感じですかね。
あ、
はい、
お帰りと。
そうですね、ただいまっていう
私の懐に帰ってきたねと。へえ、ありがとうございます。ね、コアさんみたいな方に本当にもっともっと神様をアピールしていただきたいなと思いますね。
そうですね。
はい。
全面的にアピールしていきたいと思って、ね、
これからもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。それではここで一曲を聴きいただきましょう。神様と日本をつなぐラジオプログラムライジングジャパン、さてゲストをお迎えしてお届けする個性の王様、本日はパーソナリティを務める3人が揃ってトークをお届けしております。
お願いします。
はい、コアさんに続きまして、続いてはアウジェイドゥ、
やっと出番ですか、やっと。
はい、じゃあ紹介文ちょっと紹介させていただきますね。
お願いします。
小学校の頃から声を使った仕事をしたいと本気で思っていたが、あ、本気と書いてこれマジですね、ごめんなさいね。マジで思っていたが、神様に出会い、さまざまな経緯いきさつを通して神様のために十数年間願っていた夢を一旦捨てたが、その後天に大きく使われるようになり、結局自分の夢が叶えられるようになった。また現在では日本全国にセンセーションを起こす講演活動などにも精力的に取り組んでいます。自分の個性を通して死を明かししたいという思いは止まりません。
止まらない、
かっこいいですね。会いたいですね、こういう人いたらね。
いや、ここにいます。
あ、そうか。
目の前にいるから、目の前に、
ね、うん、はい、うん、で、その1回目の放送を聞いて、いい声してますよね、はいはいはい、と、男性の方と、あ、俺かなと思ったら違うんですよね、うん、最後の方と、ね、メッセージいただいてたんですけど、なんか昔から、どうだったんですか、そんな感じだったんですか。
そうですね、やっぱ生まれた時からもううぎゃーって、
おいおい、
後ろさんがびっくりしてるいや、そんなことはないですけど、うん、まあ、基本的にまあこだわりっていうのはあったと思いますけど、でも、うん、まあ、そんなに多分変わってない、こんな感じだったとは思いますけど、
ね、いや、皆さんからあいい声してますねっていう感じの評価をもらってた感じですか？
結構言われてましたね。
あ、
うん、だから言われてたから、うん、なんかそれこそなんか自分にしか持ってないものを生かしたいなと思って、うん、ずっとその声を作った仕事をしたいなと思ってたんですよ。
なるほど。
なんか人と一緒っていうのが好きじゃなくてね。
ははは、うん、はなるほどね。で、ドゥーって名前もね、非常に珍しい名前なんですけど、はいはいはい、なんか日本人じゃなさそうな感じの名前に聞こえるんですけど。
うん、そうなんです、そうなんです。シンガポール人と日本人。
いや。
違うでしょ？それやった？もうやってますね。
これ、どういう名、どういう由来があるんですか、これは。
あ、これはね、どういう意味かと言いますとですね。
どういう意味ね。はい。
これは、あれですよ。やっぱ、ドゥーっていうのは、まあ、するという意味があるじゃないですか。
うん。うん、
まさにですね、うん、実行をどんどんしていきたいなということでございますよ。うん、いい言葉とかたくさんあるじゃないですか。まあ、もちろんその、ね、バイブルに載ってるような話とか、そういうのもいい言葉なんですけども、いい言葉っていうのは、やっぱ自分の中に入れておくだけじゃ意味がないんだと。
ないですね。
声変わりましたね、声変わりましたね、今。
実践してこそ、うん、自分も変化するし、もっと自分が輝くようになるし、自分の個性が発揮されるんではないかという意味を込めて、うん、もっと自分も行っていきたい。うん、そういう思いも込めて、ドゥーと。いうようなですね。
なるほど。
名前になっております。
最後にね、番組のリスナーの皆さんに何かメッセージを、はい、お願いしたいんですけど。
コアさんと結構喋ってない。はい。
なんかありますか？
メッセージですか？
はい。
メッセージ、特にないです。
おいおい。
そりゃダメでしょ。
ダメだね。うん、そうですね。まあ、このライジングジャパン、まあ、僕はこんないい加減な感じでやってますけれども、皆さんがぜひともですね、少しでも、あ、神様って面白いんだなと。なんか一人一人をこうね、個性の王様っていうコーナーですけれども、それぞれのこの個性がやっぱりあると思ってますので、その個性をこう見つけるお手伝いができたらなとも、このライジングジャパンで思っておりますので、ぜひとも皆さんと一緒にこの番組を作っていけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
うん、あ、真面目に締めたね。
ね、ほんといい声ですね。内容は覚えてませんけど。
どこですか？
内容覚えてない。いいこと言ったよ、今。
いや、ほんといいこと言いますよね、ほんとにね。でも、この三人の中では最年少ですよね。
そうですね。
あれ、でもさっきの計算だと私ですよね。
あ、そうね。
僕、あれですか、13歳ですからね。
おいおい。はい。こんな三人で、はい、お届けしていきます。はい、今日は三人のRJ紹介させていただきました。
いいんですかね、
ありがとうございます。
こんな感じでいいんですかね。
ちょっと待って、三人って言いましたけど、まだ。二人しか。
そうですよ。そうそう。うちらしか
ない。正直ね、この二人で結構お腹いっぱいになってる部分はあるかもしれない、聞いてる人は。
まだやる？
ね、いや、まだって、三人目いるんですよ。ここに。
もういいよね、結構。盛り上がったと思いますよ。はい、そろそろ、ね。
曲いきません、曲。
いや。
曲いこう。
それでは、RJ ソルトさん紹介させていただきます。自分のことなんでね。
自らね。
はい。はい。自分で紹介させていただきます。聖書にね、自分の使命の名前が書いてあるっていう話を、まあ、以前聞いたことがあるんですけどね。まあ、聖書っていうのはもともと予言書で、まあ、旧約聖書の中には新約聖書の時代の予言が書かれていたり、新約聖書の中にはその次の新しい時代の予言が書いてあったりということで、自分の使命の名前が書いてあるんだなと聞いたことがあってですね、あ、じゃあ自分の使命も書いてあるんじゃないかなと、何度も読みましたが、ある日ですね、イベントで司会をしていた時に、ある牧師さんから、うん、いい味出してるね。塩みたいだねって言われたんですね。うん、で、塩みたいだねって言われた時に、あ、どういう意味かなと思ったんですけどね。
しょっぱい司会をしてるぞと。
しょっぱい司会、いや。ね、最近神対応とかいうの反対語で、塩対応っていう言葉があるらしいんですけどね。まあ、その塩ではなくて、そう。まあ、私自身がね、やっぱり一番、嬉しいなと思うのが、その特技としては、感動したことだとか、本当にすごいなと思えることを、こっちに埋もれさせずにですね、周りに広めたいと思えるところが、まあ、私の個性なのかなと思っていたんで、まあ、その中でね、味を引き出す、ね、周りにいい影響を与える塩、あ、いいなと、旨味を引き出す塩、いいねなんてね、思ったもんで、まあ、その今、ちょっと、もう先に触れられてしまったんですけど、放送の中でね、放送の中でちょっとしょっぱいところがあった。聞いてないでしょ。しょっぱいところがあったらね、また言い訳になるかなということでもありますけどね、正直ね。
まあ、名前の由来だったってことです
ね。そうそう。 あの、吐き捨てるように言わないでほしいですけどね。
なるほどね。
はい。
確かに。
じゃあ、せっかくならさ、まあ、せっかくなら、どうせね、こう、みんないろいろ神様との行き先話してましたから、
はい。
仕方がないから、うん、RJ ソルトさんのね。
そうね。
ああ、本当に、ね、あの、いいこと聞いてくださってありがとうございます。はい。でもね、これちょっとね、私正直長くなりそうな気がするんですよね。だからまたにしますわ。ごめんなさい。
また、
あの、特集とか、
マジで
特集とかやってくれたらやりますから、ね。
今やんないんですか？
うん。じゃあ一言だけ話すとね、あの、うん、やっぱり神様って、こう自分を育ててくださっていたなっていうのを、これ認めます。もともとあの自分器用ではなくて、こういろいろ周りとね、いつも比較してコンプレックスがすごい多かったんですよね。
そうだったんですね。
そう。いわゆる、あの、対人恐怖症みたいなね。
嘘だ。
嘘だ、嘘だ、それは。
それで本当に、あの、ほとほと疲れてたんですね。生きること自体にね。でもそんな中で、唯一希望を持てたのが、その、教会でね、学んだ、御言葉だったんですね。で、実はあの、教会は、まあ、実は私あの、仏教出身なんですね。実家が仏教なんですけど、真言宗なんですけど、その、多感な中学高校時代も、6年間、聖書の時間があって、あの、勉強してたんですけどね。でも、
すごいですね。
心に何もこう響いてこなかったんですよね。虚しさがこう募るような。で、本当にこう、神様が生きてらっしゃるっていうふうに、こう、実感できた時から、ね、こう、いても立ってもいられなくなったっていうのは、のがありますね。自分の中では。はい。で、そんな中で、あ、ね、神様が必要で僕を産んでくれたなら、もう小さくても構わない。ささやかでも神様に笑顔になってもらえる生き方をしたいなと思えるようになったんですよね。
いいこと言いますね。
なるほど。
で、まあ、そのコンプレックスがあったおかげで、今、そのコンプレックスを持っている方の気持ちが多少でも理解できるようになったというのはすごくこう大きなプレゼントだったなと今感じてます。
感動です。
すごいですね。
感動ですね。
で、実際その、まあ、コンプレックス、うんという話からですね、今みたいにこう話す仕事っていうのは、はいはい、あの、突然その、まあ、チャンスが巡ってきたような感じだったんですよね。聞きたいですか？
いや、大丈夫です。
おいおいおい。
だね、
いや、はい。
それぞれにね、やっぱ、いきさつがいろいろあるんですね。
そうですね。
全然違うけれども、ね、なんかそういう人たちが集まって、なんか一緒に番組やってるってすごいことですよね。
いや、本当そうです。
なんでこの3人なんですかね。
それは神のみぞ知るということでございます。
いやいやいや、素晴らしい、ね、ハレルヤ、ね、こんな私たち3人でお届けしてまいりますライジングジャパン、これから皆様のリクエストにお答えして様々な方を迎えしてお話を伺ってまいりますので、ぜひこれからもお楽しみに。本日の後世の王様ゲストはライジングジャパンパーソナリティの RJ コア and RJ ドゥでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、この後もお二人のコーナーがありますので引き続きお聞きください。
はい、ここからは RJ ドゥがお届けするちょっと待ったのコーナーです。3人でやんやと話していたかと思いきや、すごいタイトルのコーナーが始まりました。なぜちょっと待ったこのコーナーが始まったのかと言いますと、2015年、今年忘れずに必ず覚えて行うべき言葉、それがちょっと待っただそうです。意外性のある言葉ですよね。でもなぜちょっと待ったが必要なのか、どういう時に使うのか考えてみるならば、なるほどとなります。皆さんはどういう時にちょっと待ったこの言葉使いますか？まあ、いろんな状況でね、使うと思いますけれども、大体は、その瞬間に急ぐときに使う言葉だし、その瞬間、問題があるときに使う言葉ですよね。例えば、RJ ドゥが一人で喋り始めた、ちょっと待った、ね、誰が問題やねんということでございまして、まあ、例えば、あの、歩いていて、車が来ているのに気づかないとき、ちょっと待ったと叫びますよね。そういうふうに何か問題が起ころうとしていた時に止める言葉、それがちょっと待ったなわけでございます。つまり自分がやろうとしていたことや言おうとしていたことを一旦ちょっと待ったと思って考えることによって、悪い道に行くところだったのをいい道に行かせる、良い選択ができる、そんな言葉なんですよね。だからこそ必ず忘れずに覚えておくべき言葉ということですが、皆さんの生活の中でもちょっと待った たくさんあると思います。そこでこのコーナーでは皆さんの生活の中で起こったちょっと待ったエピソードをご紹介していきます。それでは早速、まず最初はラジオネームチョコよりシューアイスさん、社会人の方のちょっと待った。夕食後コンビニでチョコレートを2箱平らげ、3枚目のチョコを選んでいた瞬間、ちょっと待った。いやいや、すでに2箱食べてますからね。はい、続きまして、大学1年生チュンチュンくんからのちょっと待った。固まったばかりのかさぶたを剥がすの、ちょっと待った。確かに剥がしたくなる。でも早く治らなくなるからね。可愛いです、大学1年生。続きまして、社会人ぴょんさんのちょっと待った。夜寝ようとして布団に入ってからの止められない構想、ちょっと待った。数時間続くので会社に遅刻しますということでございまして、わかりますね。僕も結構この番組のことを考えて、ね、なかなか寝られない時ありますもん。皆さんも結構そうじゃないですか。なんかいろいろ考えてて寝られないことないでしょうか。構想くださるのは神様とおっしゃいますけどね。こういう場合はどうなんでしょうかね。はい、続きまして、JJ さんからのちょっと待った。こたつをつけっぱなしで外出する。ちょっと待った。ちなみに家に帰ったらつけっぱなしでした。ダメやないか。問題を全く解決できないというパターンのやつですね。はい、そして、匿名希望の社会人の方からいただきました。夜10時を過ぎてのインターネットでのミーティング。ちょっと待った。ちなみにこれ僕らですね。結構みんな生活環境が違うから仕方ないんですけれども、早く寝ましょうということでございまして、大体やりたいことが分かっていただけたのではないでしょうか。ぜひ皆さんからのちょっと待ったエピソードもお待ちしております。今年この言葉を忘れないためにこの曲も覚えて歌ってください。ちょっと待った。
しちゃいけない言葉を胸に抱いている。常日頃から心で繰り返している。 Hey, 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 hey,
聞いていただいたのはちょっと待ったでした。ここでもう一つご紹介いたします。ラジオネームタイガーさん、就職間近の学生の方ですかね。僕は内定先の提出必須の TOEIC の試験があり、その試験時間が日曜日に御言葉を聞く時間と重なっていたので、最初から御言葉を聞かないつもりでした。しかしちょっと待ったと強い思いが浮かび、勉強もしたいという思いもありましたが、御言葉を聞きに行きました。すると自分が出なければならないギリギリの時間にぴったり御言葉が終わり、御言葉も全部聞けて、 TOEIC の試験もうまくいく奇跡が起こりましたということでございます。素晴らしいですね。模範的ちょっと待ったですよね。このようにちょっと待った、この一言で皆さんの運命が左右されることがあるかもしれません。ぜひともこの言葉を覚えて、続けて生活の中で考えながら、またエピソードもありましたら送ってきていただけたらと思います。メッセージの宛先は rjapan.rgo@gmail.com、 Facebook RGO の番組掲示板でもお待ちしております。さあということで、ちょっと待った始まったばかりのコーナーですけれども、たくさんのお便りありがとうございました。まだまだ皆さんからもお待ちしております。以上、 RJ のちょっと待ったのコーナーでした。バイバイ。
ライジンジャパンを聞きの皆さん、こんばんは。 RJ コアです。今日はなんだか盛り上がってますね。ということで、この時間は天の扉のコーナーをお送りしてまいりたいと思います。このコーナーはですね、神様と共に生活する中で溢れ出る感謝や愛の告白、詩や歌などの様々な芸術作品を紹介しながら、天の心情、神様の心をですね、リスナーの皆さんと一緒に分かち合おうではありませんかというコーナーでございます。この時間を通して皆さんが少しでも神様の心を感じられる時間になれればと思っております。いやいやいや、目には見えない神様の心をですよ、どうやったら分かるんですかと、そうおっしゃる皆さんにはぴったりのお時間でございますので、ぜひ最後まで耳を傾けていただけたらと思います。まあ私たち日本人はですね、あ、厳密に言うと私ハーフですけれども、様々な自然や万物を神様にしてしまう、いわゆる神格化するという風習がありますよね。八百万の神といって、山の神様、海の神様、神社にも神様いますよね。そしてサッカーの神様ってよく言ったりもすると思うんですけど、いや、まあスポーツにおいてはですね、ちょっと種目が多すぎてっていうことで、もう一体どの神様にお願いしたらいいのかっていうですね、非常に混乱するという事態ですよね。それこそちょっと待った、へいへいへいっていうね感じですけれども、なのでもうよくわからないから神様は信じませんという方が多いと思うんですよね。ある外国語ですと、神様という言葉に一つという単語が使われたりするんですけど、つまり神様は唯一の神様であり、たった一つの存在だという意味ですよね。というか、むしろ神様は唯一でないと困りますということですね。もう皆さん、どの神様を信じるのか、今日もうこの時間にですね、ぜひはっきりさせちゃいましょうということで、今日は神様という詩をご紹介したいと思います。やはりですね、目には見えない神様なので、 何もしないでいては感じることができないですよね。やろうとする心がやっぱり大事ですよね。ということでこの時間、神様を少しでも感じてみようと思って、あなたの心の手で天の扉をノックしてみてくださいというですね、今日一番の決め台詞を言わせていただきましたが、ね、今の部分は切り取ってですね、今後このコーナーのオープニングでも使おうと思いますけど、ぜひ神様の心を少しでも感じられるように皆さん心を開けて聞いていただければと思います。神様、神様を感じます。すぐそばに感じます。万物に、御言葉に、そしてその方の生き方に神様を感じます。神様を感じると見えてきます。主の愛の眼差しを感じます。その方は私の主です。そばにいる私の神様です。神様、私の主、唯一の神様、神様、私の主、全能なる神様、私は御心のために生きます。神様、どうかいつもそばにいてください。祈り、賛美し、栄光を期します。神様、私の主、唯一なる神様、全能なる神様、私の愛、私の希望、私の命、私の救いとなる神様、愛する神様。お送りしたのは神様という詩でした。私の主、私の神様。皆さんが唯一の神様を感じられる人生になることを祈っております。ぜひ今日の詩のように私の神様と呼んでみてくださいね。それでは天の扉、来週もお楽しみに。 RJ コアがお送りしました。バイ。
さて、ライジングジャパンでは毎月テーマを決めて皆様からのお便り、そして感想などもお寄せいただければと思っております。ご紹介いたします。ラジオネームトッフィーさん。暗い話が多いので明るく元気で心が豊かになる話題を提供してほしいと思いますと、ライジングジャパンに期待することということでコメントをいただいております。頑張ってください。ラジオネーム P さん。いよいよスタートですね。とっても楽しみにしていました。ワクワクします。歴史の速さにびっくりします。神様の文化をたくさん発信してください。期待しています。メッセージお寄せいただいております。そして2015年4月から娘が小学生になります。親子で新たな気持ちで頑張ります。娘も RG を一緒に聞いています。今日も聞いてくださってますかね。ありがとうございます。4月からお嬢さん小学生になるんですね。おめでとうございます。あっという間だったと思いますけどね、これからますます成長が楽しみですよね。実は私もね、3人息子がいるんですけれども、一番上の子が、今度3年生ですかね。ラジオは聞いてないと思いますけれどもね、ぜひ親子で聞いていただいているという皆さんも多くいらっしゃると聞いてますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。 ここまでライジングジャパン2週目ということでお届けしてまいりました。皆さんいかがでしたでしょうか。ゲストコーナー個性の王様では番組パーソナリティ3人の紹介を兼ねて拡大版でお届けしました。私たち3人まだまだ未熟ながら、しかし何より神様がくださった大きな大きな希望と夢があるから、これからが本当に楽しみです。神様と日本をつなぐ夢を実現するため、これから皆さんと一緒に一つ一つ山を乗り越えていきたいと思っています。ぜひ皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。でこれまた感じるんですが、皆さんね、こうやって今仕事をしながら、あるいはこのいろんなことをしながら、神様に周波数を合わせてその思いを受け取ろうと今もがいていらっしゃるんじゃないですか。ね、立場を変えてみたらものすごくね、こう愛おしさが神様溢れていらっしゃるんじゃないでしょうかね。人生100年と言われますけど、自分だけのために生きようとしても一生かかるし、家族や他人のために生きようとしても一生かかるし、また世界中のために生きようとしても一生かかるんですね。しかしどうせ同じ人生一生生きるなら、この地に自分を生んでくださった神様のために生きたならば、その生き札が神様の心に届いて一生祝福を受けて生きるでしょ。どれほどこれが甲斐がある人生でしょうか。神様はこれから一層皆さんの個性の上に働かれ力をくださいます。ライジングジャパン、まず神様とあなたがつながるプログラムとなれるように一度これからも頑張ります。神様を心から離さず、この地に行いで刻んで生きる皆さん、来週またお互い成長した姿でお会いできるよう頑張りましょう。ライジングジャパン、本日ナビゲーターは RJ ソルトでした。 Thanks for listening. See you next week. Bye bye. 聞く気もの